来ました。今日もまた BGM なしですが、百物語2014の続きから、やりたいと思います。で、BGM ないとね、まあ、少しは待ってるんですけど、番組表に載ったなとか、まあ、そういったとこ確認した上でこう始めるんですけども、まあ、いつものというかこう曲をかけてる時のタイミングからすればですね、まあ、そこまで、待って、いない状態でこう声出しを始めるので、多分ですね、そのいつもよりこう気づいてない、っていうところはあると思うんですよね。だからですね、レースがない、はい、だからですね、もうやっちゃおうかなと思うんですけども、65まで前回、やったということで、残り35ですか。まあ、今日もですね、始めた時間が遅くてですね、なんでかっていうとですね、今度はマイクの音も乗らなくてですね、あれあれって思って、再起動してたりしたから遅れました。まあたかが 10分もかかってないかな、まあそれぐらいのレベルなんですけど。ということでやりたいと思います。66話目、コロゲットさんで、守護するものっていう題名の話です。長めですね。これは昨年の冬も近い頃、私自身に起きた出来事です。酒の席での恥のため品種を買いそうですがお話しします。酒嫌いの方にはあらかじめ謝ります。ごめんなさい。会社で仲の良い後輩が同じ会社の長年片思いしていた男性に告白したところ、振られて失恋。落ち込んでいる彼女を放っておけず、ちょうど私自身も仕事でストレスがあり、お互い酒好き同士だったため、翌日仕事が休みの日を選び、差しで飲むことにしました。とはいえ、奥手で恋愛に疎い私。いいアドバイスもできず、うまい励ましの言葉も出ず、ひたすら思いの丈を聞くしかできません。注いで注がれるまま、ちゃんぽんで飲み続けました。最後にはお店の人にストップをかけられるくらいで、お互い帰りは逆方向だったため、後輩とは店の外で別れました。別れてすぐまずいと思いました。後輩の前では自制心が働き平気だったのですが、一人になった途端に酔いが回ってきたのです。とにかく家に帰らなくては、一刻も早く家に帰って休みたい。帰巣本能というのでしょうか、私の頭にあったのはその一心。二つ上の兄と住むマンションは幸い電車で一本のところです。座れたのと車内は明るく人も乗っていたため、なんとか正気を保ち最寄り駅で下車。15分の道のりを歩いて帰る自信はありませんでしたが、遅くに兄に迎えに来てもらうのも気が引けましたし、こんな状態では口の悪い兄のことですから何を言われるか分かりません。それに兄の到着を待っている間に倒れ込んでしまう予感もあり、一人で歩いて帰ろうと決心しました。とはいえ、ひょっとすると兄は帰りの遅い私を心配してくれているかもしれない。だとしたらメールぐらい出そうかと携帯電話を取り出すべくバッグを漁りました。しかしどこへしまったのか携帯が見つかりません。探すのも面倒になり、連絡するのを諦めた瞬間、なぜかここから記憶がすっぽりと抜け落ちています。 次にある記憶は自宅の便器にしがみついているところです。誰かが背中を強くさすっています。吐けよ、吐かないと死ぬぞ。お前死にたいのかよ。俺この年でお前の葬式出すの嫌だからな。遠くから聞こえる兄の声。ということは自力で帰れたのでしょう。その日私の着ていた服は一目惚れして買ったばかりのウールのワンピースでした。やだお兄ちゃん、強くさすらないでよ、ワンピースが毛羽立っちゃうじゃん、なんて緊張感なく考えていた覚えがあります。やかんの口の先を突っ込まれ、ひたすら水をガブ飲みさせられました。飲んで全部吐き出せ。やだ苦しいよ。息苦しくて咳込み、ここでまた記憶が飛びます。その次の記憶はベッドの中です。すでに外はすっかり明るく、時計を見ると13時を過ぎていました。例のワンピースを着たままです。頭がガンガンし、胸もムカムカします。当然ながら二日酔いです。なぜか顔がヒリヒリしていました。鏡を見るとうっすらと赤いすり傷が数本できています。兄は仕事に出かけており、家には私一人。キッチンのテーブルに一本のビタン D が置かれていました。そばには兄の手書きのメモが。これでも飲んでゆっくり休め、疲れているんだろう、たまには休めよ。兄はろくに寝ずに仕事に出かけたんだろうと思うと、申し訳ない気持ちでいっぱいでした。痛む頭を取り替えたいとベッドの上でのたうち回っていたら、自宅の電話が鳴りました。兄からでした。そろそろ起きる頃じゃないかと思って。大丈夫か、生きてるか。うん大丈夫、頭痛いけど、気持ちも悪いけど。
お前ほんとバカだな。
うん。いつもなら言い返すのですが、おとなしくうなずきました。
今夜は飯作らなくていいぞ、なんか適当に買ってっから。
うん分かった、ありがとう。
やけに素直で気持ち悪いな。昨日は本当にビビったぜ、お前が死ぬんじゃないかと思って。吐けっつってもなかなか吐こうとしないし、こいつ死にたがってるんじゃないかって。
何、俺よりいい男が見つからないからって人生悲観することはないぜ。
バッカじゃないの。
ははは、元気出てきたな、安心したぜ。そういや昨日のメールあれなんだよ、マジでビビった。こいつとうとう気が変になったって。
メール、何のこと。
あのわけわかんないやつだよ、おかげでうとうとしてたのに飛び起きたわ。そんで慌てて迎えに行ったんだ。タバコ屋の前の生け垣に頭突っ込んで倒れてて、叩き起こしたらいきなりすごい咳込むの、コンコンって。
まあいいや、横になれ。今日は俺早く帰るから、帰ったら土下座して感謝しろよ。
立っているのもやっとだったため、これ幸いとすぐにベッドに戻りかけましたが、兄の言葉が気にかかります。携帯のメールを見ようとバッグの中の携帯を探し始めましたが、ありません。ワンピースも探しましたが、飾り用のポケットがあるだけで本物はついていませんから、当然ありません。家の中、自宅電話を使って鳴らしても反応なし。ひょっとして歩きながらカバンをゴソゴソやった時落としてしまったんじゃないか。駅までの道を歩きましたが落ちていません。駅前の交番、駅の事務室にも確認しましたがダメでした。タバコ屋前で倒れている時にカバンから盗まれた。半泣きで家に戻り、玄関の鍵を開けようとしていると、またもや家の電話の鳴る音が。靴を脱ぎ捨て急いで出れば、聞き覚えのない爽やかな男性の声。携帯電話を忘れておられませんか。昨晩飲んだ居酒屋の店員さんでした。私たちが店を出てすぐテーブルに携帯が置き忘れられているのに気がつき、追いかけたものの、すでに姿は見当たらなかったそうです。二日酔いもすっかり吹き飛び、居酒屋へ急ぎました。応対してくれたのは電話で話した男性、拾ってくれたのも彼でした。何度も何度も頭を下げて携帯を受け取りました。
すぐにご連絡すればよかったんですが、片付けやらなんやらで忙しくて、俺もだけどみんな忘れちゃってたんですよ。で、今日仕事来て思い出してすみませんでした。謝るのはこちらの方だと伝え、丁重にお礼を言って店を出ました。早速兄への送信メールを見てみました。そこに書かれていた文章を読み、わさわさわさっと全身に鳥肌が立ちました。書かれていたのはこうでした。やばいじゃん、今またやばい、死ぬか。支離滅裂な言葉の羅列、酔っ払って書いたのかと思いましたが、送信時刻と状況から考えて私が書いたものではありません。だとしたら誰が。ふと中学生の時、友人とやったこっくりさんで守護霊を訪ねてみたのを思い出しました。10円玉が動いた先の文字は、しろいきつねでした。確かに実家の裏には神社があり、白い狐が祀られていました。兄や友達と遊ぶ約束をしていない日は、一人でその境内で遊んでいました。一人でも不思議と怖くありませんでした。これが私の経験した守護霊は本当にいるのかもと思った出来事です。こんなダメ人間でも助けてくれるなんてありがたいことです。それはそうと完全なる余談ですが、後日お礼を尋ねてあの居酒屋に客として訪れました。もちろん今度は節度を保って飲みました。そしてあの爽やかな店員さんと親しくなりたいと守護霊にお願いしてみたのですが、何も起こりませんでした。それぐらい自分で何とかしろよってことなんでしょうね。以上、守護するものっていう題名の話でございました。で、次、行く前にジータです読み。484、オープニングに何かないとやっぱ寂しいなと。確かに。てか自分も困るんですよね、 BGM ないと。 BGM ないっていうか、この BGM ない状況にどうしてもなっちゃうのが困るんですけど、これなんでかがわからんからね、できてたのにできなくなるのがもうこの野郎って思うけど。で、485、都の発生参上したて祭りましたでござると。よくわかんないですけど、はい、アザースで486、おっちゃん来てたコマ出遅れだけど聞くと、アザースで487、おっちゃん来てた朝までよろしくねと、まあ、1時間ちょいで多分やめると思うんですけど、で488、おっちゃんコマ聞かせてもらいますと、おっちゃんじゃないですか、アザースで次、作り物の会、カーンさんの話。私が小学生の頃、学年内で結構長い怪談心霊ブームが来た。放課後 PC 室に忍び込んでいろいろやらかしたのもこの頃の話である。びっくり系のフラッシュや読んでも読んでもなくならない怖い話。インターネットのおかげで私たちは実にたくさんの怪談やオカルトな知識を得ることができた。いつの間にか読むだけ見るだけで物足らなくなってきた私たちは、自分たちで実践する方向にシフトしていった。こっくりさんやトイレの花子さんの呼び出し、みんなが持ち寄った情報を片っ端から実践していた。しかし大抵は空振り、こっくりさんで少し不思議な体験をした程度だった。いつの間にか実践からまた怖い話を集めることに熱を出した私たちは、とんでもないことをしてしまう。はじめは学校のすぐそばにある児童館に併設された三角公園で遊んでいた男の子が事故死してさまよっているという、実際にそんなことがあれば怪談として伝わる前に学校から注意喚起が広がるような、いかにも創作といった話でした。 それではつまらないと私たちはアレンジを加えてしまったのです。この話を聞いた人は1週間以内に7人にこの話をしないと男の子が足を奪いに来る。この一文を言うだけでみんなの反応は180度変わってくる。この偽怪談は瞬く間に学校中に広がっていた。私たちはその結果大いに満足していたのだが、次第におかしな展開に広がっていった。この話を聞いた A ちゃん、信じてなくて7人に言わなかったから骨折したんだって。 B 君は3人からその話を聞いたから21人にその話しなくちゃいけなくなって怖くて学校休んじゃったよ。7人、7人に言わなくたって男の子は来ない。だって私たちが付け足したものだから。それなのにだんだんと足に不調を抱えた子が増え始めたのだ。校庭で鬼ごっこをしていて転んでしまったのも、階段で足をくじいたのも、すべてその男の子の仕業となっていた。こうなってしまっては嘘が嘘でなくなってしまう。そこで素直にすべてを白状すればよかったものの、また余計なことになってしまったのだ。1週間以内に言えなくても三角公園を3周すれば呪いは解ける。それを人づてに聞いた時にはさすがに信じる人はいないだろうと笑ってしまったのだが、しばらくの間それほど広くない三角公園は小学生でいっぱいになっていた。そして三角公園を3周しない私を一緒にアレンジをした友人までもが心配をし始める。そうなるとなんだか私も右足が痛い気がしてくるのだ。それまでそんなデタラメと切り捨てていた駒で足をつかまれたなんて言い出して、まだ呪いを解いていない子がみんなから責められるおかしなことになっていた。しかし偽物の呪いに屈するのは負けた気がして、意地でも三角公園には行かないと決めていた。結果を言うと、私は呪いに勝てず、運動会の組体操中、ピラミッドの一番上に上がる最中に逆側から崩れ、私は足をひどく捻挫した。それでも行かない私の代わりにみんなが三角公園を参集し、無事呪いは解けたようだが、改めて階段の力を思い知ったのだった。小学生のとんでも理論と階段は抜群に相性がいいようだ。以上、作り物の会っていう題名の話でございました。で、長いの多いね、ほんと。今回のやつはほんと長いのが多い気がする。次が群生歴史でいいのかな。まあいいや。群生歴史っていう題名の話。リホさんで、群生歴史です。歴史です。惹かれて死ぬ方の歴史。不思議系の話を一つ。確か小学生になったばかりくらいの頃、当時の記憶なんてほとんど薄れてしまっているが、一つ強烈に焼き付いているものがある。夏の時期だった。今は亡き祖父と共に山へ行き、祖父は畑仕事、俺はその間あたりを探検という名の散歩をしていた。アスファルトで舗装された細い道路を川へと向かう。多種多様な生き物が数多く住まう山の中、道路上にはいろいろな生き物の歴史体がポツポツと散らばり、アリの餌となっていた。 毛虫の死体を見つけては気持ち悪がり、クワガタカブトならもったいないと悔しがり、蛇を見ればすげえと声を上げつつ進む中、ふと先を見ると今まで灰色だった道路がとある区間だけまるで枯葉を散りばめたような色となっていた。範囲としては30から50メーターってとこだろうか。あそこだけどうしてと気になり走って向かってみたところ、近づくにつれそれの正体が分かった。バッタだ。殿様、少量、イナゴ、オンブ、キリギリスにウオマイなどなど、大小種類さまざまなバッタの歴史体が一面隙間なく広がり、さらにその上をもぞもぞと生きてるバッタたちがうごめいていた。同心にも異様と感じれる光景に、あっけに取られている最中、一台の車が通過していったのだが、バッタたちはジャンプして逃げることもなく、ただプチプチと潰され、道路に新たな模様を刻み続けていた。道の脇は草むらなのに、なんでそっちに逃げないんだろう。草むらに行きたくないのかな。そうだ、きっとこの草むらにはカマキリがたくさんいて、それでバッタが怖がって行きたがらないんだ。なぜかその光景を見たときに、バッタたちが草むらを恐れ道路に逃げ出しているという確信があったため、バッタが怖がるイコール天敵がいるイコールカマキリというアホな方程式が組み上がり、危機としてヤブのような草むらに飛び込み夢中で探し回ったのだったが、そんな思惑も虚しく結局見つけることはできなかった。なんでいないんだと悔しがると同時に、ふと違和感に気づいた。カマキリどころではない。草むらに生物の気配が全くないのである。本来夏山の草むらに飛び込もうものなら、小さなハムシたちが一斉に飛び立ち逃げ惑うはずなのだが、それが一切ないのである。自分の知ってるものと違う生気のない草むら、道路一面に広がるバッタの死骸とうごめく姿を思い出すと気持ち悪くなり、帰ろうと思ったのだが、気づけばだいぶ深くまで来てしまったようだ。一度道路まで出て戻ろうとしたが、そこはもうバッタ絨毯のど真ん中。通るものなら死骸や生きてる奴らをブチブチ潰しながら歩かなくてはならない。生物大好き少年といえど、さすがにそれは気持ちが悪すぎる。諦めて草むら伝いに戻ることにしたのだが、おかしい。草むらが長すぎるのだ。夢中になっていたということを考慮しても、本当にこんなに歩いたのかと疑問に感じるほどであった。周りを見渡したところで、子供の背丈ではうっそうと生い茂った草しか見えない。おそらく自分が進んできた奇跡であろう、かすかに沈んだ草の跡だけを頼りにひたすら進むのだが、永遠と続くような草むらにもしかして迷って帰れないんじゃないかと不安になる。動揺と恐怖で泣き出しそうになっていると、突如目の前を小さなものが横切った。思わず目をやりじっと見ると、どうやらそれは米粒ほどの小さなバッタのようだ。自分以外に動くものを見つけた嬉しさに、先の奇怪な光景や恐怖も忘れてバッタの方へと向かう。草むらの中で近づいては逃げられるという追いかけっこを繰り返していくうちに、突然周りからそのバッタ以外の虫たちが飛び上がった。飛び交う虫たちを見た途端、出られたと直感し、そのまま道路まで出ると一目散に祖父のもとへ逃げ帰った。祖父は何の収穫もなしに走って帰ってきたのを見て、怪訝そうな顔をしていたが、先の話を伝えるとしばらく考えた後に、きっと誰か薬でも撒いたんだな。それで虫どもは嫌がって道路に出てたんだろう。それに帰りは登り道だし、怖い時や嫌な時ってのは時間が長く感じられるもんだ。まあ体に薬がついたかもしれんから風呂に入るぞ。というと小屋に向かい、そのまま冷水で丸洗いされ、衣服は道場の理由により畑で燃やしていたのを覚えている。当時は祖父の説明で納得したものだが、周りの環境も理解できるようになり、改めて思い出すと様々な疑問が生じる。 あの道路周辺にはところどころに畑や田んぼがあり、周りに広がる恐れがあるため、基本薬品類はまかずに除草するにしても刈り払い機を使うのが常識となっている。例外的に外来種の毛虫等、木々の被害がひどすぎるときには使用することもあるが、その場合付近に薬品散布の目印を立てる。立てる上、薬品が滴るような散布直後の状態でもない限りは虫が全くいないという状況はない。仮にとんでもない劇薬をまいたのだとしたら植物にも影響が出るはずだ。そもそもあんな放置された草むらにわざわざ手を入れる必要もなければ、逆に手を入れるべき畑や田んぼは普段と変わらず生き物が湧いていた。道路にうごめくバッタたちにしろ、あの区間のみに集約してただけでその年に大量発生したということでもない。そしてそれらの疑念は他でもない、祖父自身が一番に分かっていたはずだ。子供のざれ言と相手にしなかったのか、それとも他に何か理由があったのかは今となっては知る由もない。その後も毎年夏に幾度となく近辺を通ることがあったが、同じような情景に遭うことはなく、草むらも現在は整地され畑となってしまった。だが道路一面に広がり、ただ潰されていくだけのバッタたち、青々としているが生気を感じることのない草むら、そして笑いながらも有無を言わせない強い力で小屋まで一直線に俺を引っ張っていく祖父の姿。あの夏の思い出だけは20年近く経つ今でも鮮明に焼き付いている。以上、群生歴史っていう題名の話でございました。で、次画面、ジータで強み。489、お茶のオールナイトお茶ラジ、聞くねーと。もう番組名が全然違いますけど、とりあえずアザースで次。69話目。これも長えな。っていうか、もう長えのばっかだ。クズさんでトラック。ちょっとした小旅行も兼ねて一泊の予定で片道5時間かけて友達のところに遊びに行った。というのに急遽予定が変わったせいで結局深夜だというのに運転して帰る羽目になった。主要国道をつなぐバイパスになっているせいで昼間は交通量の多い県道も午前2時ともなるとすれ違う車もなく、しんとした空気が降りていた。しばらく走っているとバックミラーにライトがちらつき始めた。どうやらトラックのようだと思っていると、ライトはあっという間に背後に迫っていた。どうもかなり急いでいるようだ。パッシングされたわけでもないし、まだ少し距離はあったのだが、ちょうど避けやすいスペースがあったのでそこに避ける。トラックは減速することもなく横を通り過ぎていった。激しい風圧で車が揺れる。みるみる小さくなるトラックを見送って車線に戻る。また数分走ったところでバックミラーにライトがちらつき始めた。どうやら次もトラックのようだ。深夜は飛ばすトラックが多いな。ちょうどバス停があったので少し早いがそこに避ける。するとトラックは減速することもなく横を通り過ぎて、今のトラックはさっき追い越していったトラックに似ていたような。特に意識していなかったのではっきり似ているとは言えないけれど、同じ会社なのかな。見る間に小さくなるトラックの背後に書かれた〇〇運送の文字を見ながら車線に戻る。ものの数秒足らずでトラックはライトさえ見えなくなった。またしばらく走ったところで背後にライトの明かりが見え始めた。早い段階で路肩に避けて停車し、近づいてくるトラックを見る。 うん、やっぱり似てる。追い越していくトラックの背後に書かれた〇〇運送の文字、今度はナンバーもしっかり記憶した。すでに小さくなったトラックを見送って発進する。数分後、案の定見覚えのあるトラックが近づいてくる。今度は早めに避けず近づくのを待つ。バックミラー越しに読み取ったナンバーは記憶していたものに一致した。それを確認してからぶつかるほどに幅寄せしてくるトラックを減速して路肩に寄せながら追い抜かさせる。続けざまに追いかけるように発進したが、すぐにトラックとの距離は空いていく。トラックがあっという間にカーブの先に消える。慌てて自分もカーブを曲がるが、カーブの先にトラックの姿は影も形もなかった。いくらトラックが飛ばしていたといっても、今回はすぐに追いかけたのだから、そんな見えなくなるほど距離は引き離されていないはずだ。半ば呆然と前を見つめて運転をしていると、後ろからトラックが近づいてくる。追いつかれては追い抜かせ、追いつかれては追い抜かせ、もう何度目かわからないやり取りを繰り返していると、ある T 字路に差し掛かった。右に曲がれば高速のインターがある。その T 字路のちょっと手前で避けた自分をトラックが追い越し、トラックが交差点に入った瞬間、ふっとトラックの姿がまるで幻であったかのようにかき消えた。驚いて周囲を見るが、トラックの姿はどこにも見えなかった。まるで悪い夢でも見ていたような気分でその先のコンビニに立ち寄った。よほど青い顔をしていたのだろうか、店員さんがちょっと探るような笑みを向けてくる。どうしましたお客さん、幽霊でも見ましたか？そう言われて反射的にビクッとなる自分に、店員さんは理解を示すような表情を浮かべる。それってもしかしてトラックの幽霊じゃないですか？
知ってるんですか？
ホットのコーヒーを買いながら問いかけると、店員さんがうなずく。
昔そこの T 字路で事故があったんですよ。会社が結構無茶な運送をやらせてたらしくて、赤信号に突っ込んでそのままだったらしいっす。
それ以降深夜に走るトラックが現れるようになったのだという。他にお客もいないので店員さんは親切に教えてくれた。
幽霊だと気づかないで煽ったりしてたやつらが結構そこの交差点で事故ったりするんすよ。
お客さんは無事でよかったですね。そういった店員さんに礼を言って店を出ると、 T 字路に差し掛かったトラックがふっと姿を消したところだった。
運転手は今でも運転を続けては事故を繰り返しているのだろう。いつまでもいつまでも。
以上、トラックっていう題名の話でございました。で、つい行く前にジータレス490、恵方巻き食ってたら遅れたわ、あおっちゃんお疲れちゃんす、これから聞かせてもらいます、あとあざっす。で491、今来たおっちゃばワンコント、よくわかんないです、どうぞあざっす。でついなんか今日5話しかやってない、まだ第70話目、サンズリバーさんで真夜中のドライブ関西編。いつの日だったか、運転免許取得記念ドライブを僕と友人3人の計4人で決行。18歳だったと思う。場所は滋賀県の比叡山ドライブウェイ。初めての真夜中のドライブでみんな大興奮だった。比叡山から奥比叡へ行く予定を立てた。
まだカーナビなどない時代だから地図を片手に。まずは友人 A が運転し、みんなで交代しながら各々の好きなミュージックをかけるという決まり。僕はマドンナと松田聖子のカセットテープを用意していた。他にはサザンオールスターズや自作のマイベスト等、人それぞれでワクワクしていた。道のりは順調そのもので、スナック菓子を食べながらとても盛り上がって楽しんでいた。比叡山ドライブウェイも難なくスイスイ走り抜けていた。途中道が分かれていたが、地図のことなどすっかり忘れ、感覚で突き進んでいった。友人 A が僕に言った。なあ、そろそろ疲れたから運転変わってえな。僕はおお、ええでと即答し、どこか霧のいいところで変わることにした。しばらく走ると自動販売機が見えたので、そこで缶ジュースでも買って休憩し、運転を変わることにした。車を一旦止め、みんなで缶ジュースを買い、再び車に乗り込んだ。次の運転は僕なので、もちろん運転席に座った。
トントン、え、トントントン、は、ピカ
ー、対向車はない。みんな口々に、しょうもないことすんなや、誰やねん。僕が、はよ行かな、やばいんちゃうかと言った矢先に金縛りにあった。人生初の金縛りである。友人たちは、おいおい、どないしてんと口にするが、僕は答えられない。あっという間に車内は静まり返った。勇気を出して目を開けると、みんなが硬直状態である。しかしあの光もなく、自動販売機以外は暗闇の中だ。人影も何も見えない。どのくらいの時間が経ったのだろうか、僕たちの体は元に戻った。しかし放心状態である。不思議なことに記憶はここで途絶えている。後日何度かこの出来事について話をしたが、みんな同じように途中からの出来事を思い出せず、またどうやって無事帰ったのか覚えていない。僕たちはこの話は自然と封印してしまった。それ以来比叡山へは行っていない。あれは何だったのか今でも謎である。以上、真夜中のドライブ関西編っていう題名の話でございました。で次、雷鳥1号さんで、温泉街の、これなんて読むんだこれ調べ中、漢字弱くてすいません。こ、ん？あんま、あんま、あんま土、違うわ、あんま死だ、土じゃねえよこれ、死だ。あんま死でいいのか、最初土に見えてたからなんだろうって思ったんだこれ。あんま死ね、はい。温泉街のあんま市という題名の話。元同僚の話。仕事の元受け先に誘われて温泉旅行に出かけたのだという。温泉と料理を一通り堪能して、さあ寝るかという頃、中井さんに声をかけられた。お休みになる前にマッサージはいかがですか。ここにはとびきり腕の良いあんま師がいますよ。彼は肩こりがひどく、それが原因での偏頭痛にも悩まされていた。それを仕事仲間にこぼしているのをどうやら中井さんに聞かれたらしい。腕がいいっていうのならお願いしようかな。というわけでマッサージを頼むことにした。やってきたあんま師は壮年の男性だった。佇まいになんというか雰囲気があって、 ああ、これは確かに腕が良さそうだと感じられたのだそうだ。マッサージを受ける前にいろいろなことを聞かれたが、なぜかそれだけでかなり凝りが取れたように感じられた。
肉をリラックスさせて柔らかくするのも技術の一つですよ、とあんましは笑う。
おお、確かにこれは随分と硬いですね。一回だけじゃほぐれないかもな。
治療に入ったあんましは彼の体に手を触れるとそう口にした。しかし技術は確かなようで、もみほぐされる部位からどんどんとこわばりが取れていく。ほーっと息を吐きながら身を任せていると、そのうちおかしなことに気がついた。
あんましの動きが変だ。揉んだり押したりするのはわかる。しかし時々指を肉の中に突っ込んで何かを抜き取るような動作をしているのだ。うつ伏せになっているので何をしているのか見えないが、どうにも気になる。やがて仰向けに体位を変え、足を揉む段になり、初めてあんましの行動を確認できた。
狩猟をしながらあんましは彼の体から何か黒いものを引っ張り出していた。非常に小さくてジタバタと暴れている何かを。黒くぼやけていてはっきり見ることができない。それが抜かれるとふーっと体が楽になった。
じっと見ている彼を気にも留めず、あんましはそれをさっさと手元の袋に押し込んで平然とマッサージを続けている。
我慢ができず問うてみた。
今さっき一体何を抜き取ったんですか？まさか生き物じゃないですよね？
あんまし曰く。
ああ、あれが見えますか？あれは疲労と悪い粘土が混じって凝り固まったものですよ。勤め人の抱える業とでも言いますか。肉だけじゃなく頭まで柔らかくなると動いて見えることもあるのです。一種の錯覚というか、脳が視覚情報としてそう捉えるのでしょうな。見えない人には全く見えないらしいのですが、もちろん生き物なんかじゃありませんよ。
なんとなくうまいことごまかされたような気がする。霊が見える人などと同様に、肩こりの元も見える人と見えない人とがいるとでも言うのだろうか。腑に落ちないままなおも尋ねてみる。
その抜き取ったやつ、業ですか？それ一体どうするんです？
あんましは返答した。
食べるんですよ。人間の業ってやつはたまらないほど美味なんです。
まじまじと見つめたところ、あんましは、
あれ真に受けられましたか？やだな、冗談ですよ冗談。単なる田舎あんましのつまらない主催だと思ってください、と笑いながら手を振って話を終わらせた。
その後は特に変わった話題も出なくてなり、やがてマッサージは終わった。腕は確かに素晴らしくて、長年悩んでいた凝りが嘘のように取れたという。しかし今でもあのもぞもぞと動く何かが気になって仕方がないそうだ。
以上、温泉街のあんましっていう題名の話でございました。神々でしたっていうか、漢字が読めないなげ。次、第72話目、茶豪さんで隙間の目。
これは高校時代に部活の顧問の先生から聞いたお話です。先生のお母さんの実家は四国にある小さな漁村でした。母屋の他に小さな道を挟んで2階建ての古い建物があり、昔はその建物で民宿を営んでいたそうです。
親戚が帰ってきた時などはその元民宿に泊まるというのが決まりになっていました。さてそんな先生が中学生だった夏休みのこと、先生のお母さんが風邪をこじらせて入院してしまい、夏休みはお母さんの実家に預けられることになりました。先生のおばあちゃんはそんな先生をとても優しく迎えてくれたそうで、先生もきれいな海とのんびりした雰囲気の田舎暮らしを楽しみにしていました。先生が実家に到着した夜のことです。先生は母屋ではなく例の元民宿に寝泊まりすることになったのですが、押し入れから布団を引っ張り出して畳8畳もある広い部屋の真ん中に敷いてみると、途端に大きな建物に一人ぼっちだということに気がついて怖くなりました。テレビと部屋の電気をつけたまま寝よう。先生は布団のそばにテレビを持ってくると、そのまま布団に入って寝ることにしました。長旅で疲れていたのでしょう。眠気はすぐにやってきました。どれくらい経ったでしょうか。ふと先生が目を覚ますと、つけていたはずのテレビと電気の部屋の電気が消えていました。きっとおばあちゃんが消してくれたんだろう。そう思った先生が寝返りを打った時です。布団が入っていた押し入れが少しだけ開いているのです。おかしいな、確かに閉めたはずなのに。ぼんやりする頭の中でそう考えながら先生はその隙間を見ていたそうです。するとぽっと赤い火のような明かりが隙間の中に見えました。あれは何だろう。先生が目をこすりながらよく見てみると、それは人の片目だったそうです。その目はじーっと先生を見据えていました。怖くなった先生は慌てて目を離そうとしますが、体が言うことを聞きません。やがてその目はゆっくりゆっくり、まるで怒っている人のようにつり上がってきたそうです。あ、怖い。そう思った先生がやっと布団をかぶることができると、次に気がついた時にはもう朝になっていました。母屋にいたおばあちゃんに先生がその話をしたところ、おばあちゃんは次のような話をしてくれたそうです。ずっと昔この漁村にものすごく大きな台風が来たことがあってね、かわいそうに小さな女の子が波にさらわれて助けようとした母親と一緒に亡くなったんだよ。その親子はあの民宿に泊まっていたんだけれど、それ以来妙な話を聞くようになってね。もう民宿はやってないから最近は聞かなかったけど、お前も見たんだね。お前もという言い方が気になった先生は、おばあちゃんも見たのと尋ねました。ああ見たよ、お前のお母さんもね。実はあの目を見た女はね、女しか産めなくなるんだよ。その瞬間先生は鳥肌が立ったそうです。おばあちゃんは全部で6人の子を産みましたが、すべて女ばかりだったのです。この話をしていた先生とは私が高校を卒業してからしばらく会っていません。噂ではもう結婚して子供もいるそうですが、私は怖くてその子が女の子なのか聞けずにいます。以上、隙間の目っていう題名の話でございました。でね、次くめにジータレス読み492目、あんまにつけるとしたら死は武士の死じゃなくて師匠の死だと思うが、あんまし聞かないな、あんましって。うん、本当はあんまマッサージ指圧師のはずと。 あんまし聞かないけどね、マッサージ師とかです。 で、次。次が73話目、仮の人さんで、蔵に住むもの。恵子さんが子供の自分の話だ。夏休みになると H 県にある母の田舎で2週間ほど過ごすのが毎年の慣習となっていて、その年も恵子さんは母に連れられ田舎に帰省することとなった。しかし恵子さんは不満だった。年の近い親戚の子たちはみんな男の子で、あまり一緒に遊べないし、毎年遊んでくれていたお姉さんは今年はアルバイトがあるとかでこちらに帰ってこないらしい。恵子さんはほとんどの時間を一人で過ごすこととなった。はじめは近くを散策したり、一人遊びをしてみたがすぐに飽きた。持ってきた宿題も終わらせてしまって、さあやることがない。そこで恵子さんは思いついた。恵子さんが滞在している祖父母の家には古い蔵がある。古い農具などをしまっているから危ないと、絶対に入ってはいけないと口を酸っぱくして言われていた蔵だ。そこを冒険しよう。思いついたら父と蔵まで走る。しかし当然のことながら蔵の扉には鍵がかけられていた。しばらくガチャガチャやってみたが、古い錠前は意外に丈夫で開けることはできない。そこでやめていればよかったのだが、恵子さんは諦めきれず鍵を探すことにした。次の日、遊びに行ってきますと家を飛び出した恵子さんの手には蔵の鍵が握られていた。几帳面な祖母がまとめて管理していたおかげで、あっさりと鍵は見つかり、こっそりと拝借してきたのだった。辺りを見回し蔵に入り込む。電気がちゃんと生きていてほっとする。蔵の中には様々なものがあふれていた。ガラクタと骨董品と用具が入り混じっており、それを眺めるだけでもワクワクする。その日から蔵は恵子さんの秘密基地になった。蔵に入り浸るようになってから数日後、恵子さんは蔵の奥に大きな屏風を発見して、それをもっと広げて見てみたいと奮闘していた。一辺が畳一畳分ほどのある。それは結構重い。そこで後ろから押してみたらどうだろうと屏風の裏に回り込んだ。あれ、ドアがある。今まで屏風で隠されており気がつかなかったが、貫抜きのかけられた木製の黒い扉がそこにはあった。表面には黄色く変色した紙が貼ってあり、何やら書かれていたが、当時の恵子さんには難しい漢字で読めない。恵子さんは少しだけ戸惑った後、扉を開くことにした。ギーッと鈍い音を立て扉が開く。カビ臭い。暗闇の奥で何かが動いた。誰？震える声で問いかけると、その問いに応じるように影がゆっくりとこちらに向かってきた。やがて姿を現したのは、真っ赤な服に身を包んだ髪の長い女だった。誰？恵子さんがもう一度同じことを聞く。女は答えず、恵子さんに向かって腕を伸ばした。恵子さんの首に手がかかる。氷のように冷たい手だった。女が蛇のような細い目で笑った。いやーと恵子さんは声の限り叫ぶと、女を突き飛ばして駆け出した。もつれる足でなんとか蔵の外に飛び出すと、その場でへたり込んで泣き出してしまった。泣き声を聞きつけ祖父が駆け寄ってくる。その顔を見てほっとした恵子さんはさらに泣いた。しばらく泣き止んだ恵子さんが何があったかを話すと、祖父は青い顔で、そうか、まあ大胆けとつぶやき、じいさまに聞いた話だがとこんな話をしてくれた。この蔵がまだ建てられた直後、子供が行方不明になる事件が相次いだ。 犯人は若い女で、この蔵で子供の首を絞めているところを発見され、そのまま蔵の奥に閉じ込めてしまった。しばらく経って見に行くと、飲まず食わずなはずなのに女はまだ生きている。また閉じ込めて、もう死んだだろうと見に行くが、まだ女は生きている。それが何度も繰り返され、何年経っても何十年経っても女はその時のままの姿でいるそうだ。そしてもうほとんどの人が女を忘れた今でも、暗い蔵の奥に女は閉じ込められたままなのだと。大丈夫だ、なんでかはわからんが、あいつはあっこから出てこれはせん。祖父はポンと恵子さんの背中を叩くと蔵の中に消えた。奥の扉を閉めに行ったのだろう。戻ってきた祖父が何でもない顔で蔵の鍵を閉めると、やっと恵子さんは安心することができた。その後、蔵の鍵は厳重に保管されることになり、誰も蔵には入れなくなった。このまま蔵が朽ち果てるまでそのままにするのだという、記憶のまま消えてしまうのが一番いいのだと。しかし、あれから十数年が過ぎた今も恵子さんは思い出す。今もあの蔵の中にあの女はいるのだろうかと。以上、仮の人じゃない、蔵に住むものっていう題名の話でございました。仮の人はこの話を書いた方の名前です。で、次、74話目、まんじゅうさんで、千葉県 S 駅っていう題名の話。現在は改装が済み、明るくおしゃれな雰囲気の駅ですが、以前は怪しげな話をよく聞きました。新さんは地区の PTA 会長をしている女性で、 S 駅を日常的に使用していたそうです。その日もいつも通り S 駅から有線の地元駅行きの各駅停車に乗り、なんとなく夕暮れの窓の外を眺めていると、不意に違和感を感じました。いつもと同じ景色、車内のはずですが、やけに薄暗い。乗り込んだ車両の電気が切れたのかと周りを見渡せば、前後の車両の明かりもなく、真っ暗な電車がスピードを上げて進んでいます。車内を照らすのは、景色と共に流れていく外の頼りない光だけでした。自分の感じた異変を他の乗客も感じているのだろうか。列車は空席が目立ちましたが、十数人は同じ車両に乗っています。 C さんは自分以外の乗客に目を向けた途端ゾッとしました。老人、若者、ビジネスマン、すべての乗客が体を折りたたむかのように深くうつむいているのです。真っ暗な車内、うつむいたまま微動だにしない乗客たち、重苦しく凍りつくような沈黙に包まれた異様な車内。 C さんが S 駅から乗り込んだ際は、間違いなく何の変哲もない普通の電車だったはずなのに、 C さんに聞こえるのは自分の荒い吐息だけで、パニックに陥りそうになる自分を必死に抑え、早く次の駅に着くように必死に祈りました。そんな願いと裏腹に、電車はいくつかの駅を通り過ぎ、ずいぶん時間が過ぎた頃、ようやくスピードを緩め、ゆっくりホームに止まりました。一目散に電車から降りた C さんは、明るいホームへヘタヘタと座り込んでしまい、声をかけられた途端飛び上がってしまいました。 青い顔をした初老の女性は C さんと同じくひどく動揺しているようで、
あなたもですか？絶対今のおかしかったですよね。
彼女も先ほどの電車に乗り合わせた乗客で全く同じ体験をしており、さらに信じられないことを C さんに言うのです。
私 S 駅から U 線に乗ったんですよ。確かに。でもこの駅 O 駅ですよね、 K 線の。
地元民でないと分かりづらいのですが、O 駅に C さんが乗った U 線から行くには最低1回は乗り換えが必要です。そもそも S 駅から O 駅には直通の路線はありません。
なんでなんでとおろおろする女性に愕然とした C さんはかける言葉もなく、しばらくホームに2人立ちすくんでいたそうです。
以上、千葉県 S 駅っていう題名の話でございました。で、次、第75話目、クズーさんで山登り。山は身近な異界というけれど、確かに山登りをしているとたまに妙な出来事に遭遇する。こんにちは。向こうからやってきた男性は朗らかに挨拶し、笑顔で会釈してきた。こちらもペコリと頭を下げる。
この先に行かれるんですか？
の予定です。
そうですか。この先には OD 岩ってのがあって、それを目印にして左に曲がるんですが、その手前によく似た偽 OD 岩ってのがあるので、間違えないように気をつけてください。
偽 OD 岩を目印にして左に曲がると遭難してしまいますよと、男性はちょっと脅かすように声を潜めた。
ありがとうございます、気をつけます。
そう返して互いに会釈し、男性と別れる。数歩進んだところで違和感を覚えて、ふと後ろを振り返ったが、すでに男性の姿は見えなかった。
数年経ってまた同じ山に挑戦した。頂上から見た景色の雄大さをまた見たいと思ったからだ。同じルートを通って山を登る。すると以前男性と出会ったところでまた同じ男性と遭遇した。その時以前感じた違和感の理由を理解した。その男性はいかにも冬山登山といった姿をしていたのだ。自分が登るのは夏山ばかりなので、そこに違和感を覚えたのだ。
こんにちは。朗らかに挨拶され、ペコリと会釈される。
こんにちは。
この先に行かれるんですか？
の予定です。
そうですか。この先には OD 岩ってのがあって、それを目印にして左に曲がるんですが、その手前によく似た偽 OD 岩っていうのがあるので、間違えないよう気をつけてください。
ああと思った。この男性はきっと間違えて偽 OD 岩で曲がってしまい遭難したのだろう。そして後続の者が間違えないように警告してくれているのだろう。そう思うと切なかった。
ありがとうございます、気をつけます。
いえいえ、では頑張ってくださいね。
互いに会釈しすれ違う。すぐに振り返ってみたが、男性の姿はすでになかった。あれからさらに数年が経ったが、男性は今でもきっと登山者に注意を促しているのだろう。
以上、山登りっていう題名の話でございました。で、次、今の良かった、なんかいい話だなっていう。
いい話、まあいい話、はい。で、次第76話目、MK さんで花火大会の夜っていう題名の話。職場の上司 K さんから聞いた話。数年前の夏のこと、仲間たちと花火大会を見に旅行した。海辺で行われるその花火大会は大変な人出だが、 K さんたちはその人混みからちょっと離れて近くの小さな山の上に宿を取り、花火はその山の中腹で鑑賞していた。普通花火って見上げるようになるけど、高いところで見るのでちょうど目の高さに花火が打ち上がるように見えるのだそうだ。で、花火大会が終わって山の上のホテルに帰るんだけど、山の下の方はやっぱり人混みでいっぱいなのだが、山に登ってくる人はほとんどいなかったそうだ。そんなわけで人気のない夜の山道、山道を男友達数人と歩いて登っていたらしい。街灯もまばらな山道を登りながら、ふと後ろを振り返ると、遠くの街灯の下に白い服を着た人影があるんだって。まあ花火帰りの人かなと思って最初は気にも留めなかったんだけど、後ろに人がいるってわかると気になるもので、しばらく歩いた後にもう一度振り返ってみると、ちょっと近づいてきてる。仲間の一人が、なあ、後ろにいるやつ近づいてるよなというなり、いよいよ気味が悪くなってきて、もう一度振り返ってみる。また距離が近くなっていて、その人の様子もかなり見えるようになった。白い服を着た女性だった。でも歩き方もどうもフラフラしてるし、こんな時間に一人きりで山道にいるのってだいぶ異様だし、でかなり気味悪く感じていた。もう後ろが気になってしょうがない。もう一度振り返ると、その女が全速力で駆け上がってくるところだった。いい年した大の大人が全員叫びながら山を登り、振り返りもせず一目散にホテルに駆け込んだ。で、怖いし明るい人のいるところにいたいし、でロビーでみんなで今あったことについて言い合っていたんだけど、そいつらしき女はついにホテルには来なかった。その道の続きってホテルかお城しかないんだけど、お城は夜やってないし、その女も来るとしたらホテルしかないはずなんだけどね。以上、花火大会の夜っていう題名の話でした。で、次行く前に字だれすよみ、493、恵方巻きはロールケーキですか？美味しそうだが甘い。いいんです。てか恵方巻きじゃないです。別にロールケーキです。恵方巻きではないです。恵方巻きにあやかってこう売ってるロールケーキですよね。で、494、自分と同じ運命をたどらせてやろうとする話もあるし、自分の犯した過ちをさせないようとする話もあるんだねと。どういう具合でどちらの幽霊になるのかなと。この恨みつらみとかがあるかどうかとか、そういったのもあるのかもしれないですけど、来なくそうってなってると、そっち悪い方面みたいな、ね、でも確かにまあね、そういうなんでこう分岐するのかねこれ、まあでもなんかいい方でこう伝える方でも残るっていう、で何も言わずにこう何度もこうさっきのトラックじゃないけど何度も何度も繰り返すやつもいるし、その辺はよくわかりませんが、で次、第77話目、ため人参さんで真夜中のタクシー。 6年ほど前の話です。季節は1月で、冬真っ只中の本当に底冷えする寒い時期でした。その日は仕事終わりに友人と居酒屋で飲んでまして、飲みが終わったのは2時頃でした。友人とは帰る方向が真逆ということで、友人とは別々のタクシーに乗って帰ることにしました。居酒屋からタクシーを呼んで1台先に来たので、友人を先に、僕は次のタクシーを待っていました。タクシーが着いたということで、僕は足早に表に出ました。もう寒い寒い、急いでタクシーに乗り込みました。はーと一息ついて、ですがドライバーさんなかなかドアを閉めない。タクシーの中には寒い風、いい加減イライラしたので、僕が言おうとした時、ドアはようやく閉まりました。ドライバー、どちらまで行きましょう。僕、〇〇の〇〇付近までお願いします。かしこまりました。居酒屋から自宅付近までは約20分ほど。僕は仕事の疲れと酒の酔いでぼーっとしてました。少し車を走らせたところで、ドライバー、お疲れですね、ご苦労様です。僕、最近残業とか休みもなくて疲れが溜まってますね、寝ちゃいそうです。と遠回しに話しかけないでと言ったつもりだったんですが、もうドライバーさん喋る喋る、関西っていうこともあるのかな、一人で喋ってる。僕はうなずくだけ。でもね、突然ドライバーが黙り出したんです。ようやく静かになったかと安堵した俺、でも急に黙るから気になるじゃないですか。後ろからドライバーさんの顔を覗き込んだんです。そしたらドライバーさん汗だくになって目がうるうるしてる。何事かと。僕、どうしたんです、具合悪いんです。ドライバー、いえ大丈夫です。気になりますよね、やはり俺も関西人、突っ込みます。僕、何かあったんですか、どうしたんです、具合悪いならここで降ろしてもらって構わないですよ。ドライバー、大丈夫なんですが、いやしどろもどろのドライバーさん。ドライバー、実はお客さんのお連れ様の方が突然いなくなられまして。これ聞いた瞬間、ドライバーさんに無理言って逃げるように降りましたよ。何なの本当、一気に酔いが覚めましたよ。以上、真夜中のタクシーっていう題名の話でございました。で、次、行く前にジータレス読み495、生前に性格が良かった人と悪かった人かな、黙ってぐるぐるしているのはコミュ障だった人とかかと。わからん。でもあんまりいいタイプ、わからんね。性格がいい悪いでそんなあれなのかな。で、496、 J さんこんばんは、今帰ってきて恵方巻き食べた、食いすぎと。J さんじゃないんですが、とりあえずあざっす。で、次、今日80話までやります。第78話目、仮の人さんで、異物。皆さん、餅つきってやったことあります？お正月にあるあれですよ。幼稚園のイベントでその餅つきをすることになったんですね。といっても子供がつくのは危ないということで、父兄が交代でつくことになってるんですけど、それで私も参加することになりまして、つく方じゃなくてお餅をひっくり返す方になりました。ぺったんよいしょ、ぺったんよいしょ。 キネが持ち上げられたタイミングでお餅をこねります。ぺったんよいしょ、ぺったんよいしょ、ぐに。
突然手に異物感。ん？ゴミでも入ったのかな。つくのをやめてもらい、手探りでその異物を探します。
あったあった。探し当て掴み上げた異物は目玉。ピンポン玉台で大きさからが言って、おそらく人の目玉のようでした。
うぎゃっと思わずお餅の上に投げつけてしまいます。
するとどうでしょう、その目玉はぎょろりと私を人にらみした後、プルンと身震いするかのようにお餅の中に潜り込んでしまいました。
その後いくら探してもその目玉は見つからなかったのです。
あれは何だったのでしょうか。
以上、異物っていう題名の話でございました。で、次、
長い。
第、79話目、木造さんでアパート。
それは今から数十年前のこと。自分 M は大学生で親元を離れて一人暮らしをするために古ぼけたアパートに引っ越しをすることになりました。バイパス道路沿いにある築20年の2階建ての木造アパートでしたが、賃貸募集の部屋は2階にあり、車の音は少々聞こえるものの、当時は貧乏学生だったので家賃が安かったことが何よりも魅力だったのです。ただ一つその部屋には問題がありました。前の居住者が家賃を滞納したまま夜逃げ同然で姿をくらましてしまったらしく、連絡が全く取れないそう。部屋の中には荷物が置きっぱなしで、その荷物を処分しなければならないとのことでした。ただ大家さんの話によると、自分が賃貸契約を結んでくれるのなら警察に相談して荷物は撤去すると話してくれました。その旨もきちんと契約書に一筆添えるということで、自分は納得したのです。数日後、不動産屋さんと大家さんを挟んで契約を済ませると、大家さんはこう言いました。
1週間後が引っ越しの期日ですので、それまでに部屋の荷物は片付けておきますから。
自分は返事をして、その日から引っ越しの準備に取り掛かり、1週間が慌ただしく過ぎていきました。
引っ越しの当日、大家さんから連絡が入りました。
大変申し訳ないのですが、昨晩行方不明だった前の、主が連絡をしてきたんですよ。それで部屋の荷物を早急に撤去してくれとお願いしたら、1週間待ってくれと言って聞かないんです。
大家さんの話によると、前の借り主は女性らしいのだが、結構な衣装持ちで荷物もかなり多いとのこと。すべてを処分することは可能だったが、できることなら自己処理をしてほしかったのだろう。ついつい女性の言い分を聞いてしまったというのだ。
これでは契約違反じゃないか。
自分はそう言いかけたが、大家さんはこう付け足してくれました。
もちろん M さんも今日が引っ越し日ですので、このままじゃ困ると思います。ですので契約をされた下の部屋が空いていますので、よかったらそちらで1週間ほど待ってくれませんか。
自分が契約した部屋は2階の部屋、その真下の1階は同じ間取りではあったが、アパートの前に幹線道路があったため、窓を開けると2階よりも車の走る音が少々うるさいのだ。しかし大家さんはこう続ける。
代わりと言っちゃ申し訳ないのですが、今月のお家賃は半額にしますから。
貧乏学生にとってこの半額という言葉は殺し文句だった。僕は大江さんの提案をのみ、一時的に契約した部屋の真下に自分の引っ越しの荷物を運んだのです。
4,5 日過ぎた深夜、部屋の上から聞こえる物音で目が覚めました。ベッドに横たわったまま天井を見つめると、
ゴトゴトズズズズと音が響いてきます。時計は深夜の3時過ぎ。
こんな時間になんて迷惑な。自分はそう思った瞬間、ふと大家さんの言葉を思い出しました。2階の人は大荷物で、あ、そうか、きっと昼間に出入りしづらいのかもしれない。だからこんな夜中に夜逃げのような引っ越しをしているのかも。そう考えている間にも例の音は聞こえてきます。ごとごと、ズズズズズ。昼間のバイトで疲れていた自分は、上から聞こえる物音に少々イライラしながらも、契約した2階の部屋が無事に開くことを期待してそのまま眠りについたのでした。ところがその翌日の晩のことを、再び深夜の3時頃に2階から物音が聞こえてくるのです。ごとごと、ズズズズズ。昨晩と同じような何かを引きずるような音でした。さすがに2日連続となるとイライラも募ります。自分は天井に向かって軽く長い棒のようなものでどんどんとついたのです。それは深夜なのだから静かにしてくれと軽く注意を促す程度のものでした。するとそれまで響いていた2階からの音がピタッと止んだのです。それっきり音は聞こえなくなりました。自分はほっとしてそのままベッドで再び眠りについたのです。翌日、そろそろ約束の1週間が近づいてきた日のことです。昼間外が異常に騒がしいので、ふと玄関の扉を開くと、そこには警察官数名が大江さんと話をしていました。周囲にはロープが張ってあり、パトカーも止まっています。何事かと思い、同じアパートの住民に尋ねてみると、こんな話を聞かされたのです。自分が契約していた上の階の部屋の女性が自殺をしていたというのです。話を聞いて自分は飛び上がるほど驚きました。だって昨晩荷物を整理していたはずなのに、まさか自分が天井を静かにしてくれとついたから。そんなことを考えていたのですが、真相はもっと驚くべき内容だったのです。数時間後、大家さんから聞いた話はこういったものでした。上の女性は首吊り自殺をしていたということ、そして遺体から推測された死亡推定日時は約5日ほど前。大家さんが2階の借主と連絡がついたと話した翌日、つまりそれは自分が引っ越したその日の夜のことだったのです。それじゃあ自分は5日間女性がぶら下がっている真下で生活していたということに。でもそうなると、あの音は一体何の音だったのでしょう。ごとごと、ズズズズズ。本当に女性が亡くなった期日が5日前だとしたら、あれは女性の霊が何かを探すものと、それとも誰かが自殺に見せかけて女性を上の部屋で紐で吊っていたものと、いずれにせよ気味の悪い話です。大家さんは自分にこう言いました。こんなことがあった後で大変申し上げにくいのですが、一応2階の部屋はきちんと掃除をしてきれいにしておきますので、M さんさえよかったら上の部屋いかがでしょうか。自分がしばし無言でいると、大家さんはこう付け加えてきました。2階の方が静かですよ。その部屋は丁重に断りました。もちろん数日後、自分はそのアパートから逃げるように引っ越しをしたのでした。以上、アパートっていう題名の話でございました。で、もう1時になっちゃう。先にいきます。80話目、雷鳥1号さんで真っ暗な部屋。友人の話。ある夜、一人暮らしをしているマンションへ帰宅した時のこと。鍵を開けてリビングに入ったところ、なぜか違和感を覚えた。部屋が真っ暗なのだ。 いつもは向かいの建物の明かりがカーテンの隙間から覗いているのに、そんなぴっちりと閉めたかなといぶかしみつつ窓に近寄る。するといきなり目の前に白い光の筋が現れた。普段の帰宅時に目にしているカーテンの隙間から漏れてくる明かりだ。あれ？驚いて足を止めたすぐ横を何か生暖かいものが通り抜けていった。硬直している彼の背後でドアがガチャリと開く音がして、そして閉まった。我に帰るや否やドアに走り寄り廊下を確認してみた。明るく長い廊下のどこにも動く者の姿は見えなかったという。それって誰かが暗い部屋の中でカーテンの前に立っていたってこと？そう私が聞くと彼は顔をしかめた。
いや、もしもそうだとしたら人型がうっすらとカーテン越しの明かりで見えていたはずなんだよね。遮光カーテンとはいえ全く光を通さないわけはないんで。それ以上は何も起こってないけど気持ち悪いよな。
現在彼は毎日のようにベランダと玄関に盛り塩をしているそうだ。以上、真っ暗な部屋っていう題名の話でございました。で、最後ジータレス読み、497、ただいまと、はい、おかえりなさい。で498、上下左右から壁ドン、天井ドン、床ドンやられている半身主とかいるかなと。それはもうお前やめた方がいいって話ですけどね、そこまで、されてるんだから、そのなんかちゃんと防音的なことをなんかしないともう無理だろそれ、で499、大家が犯人臭いと出た、てか犯人っていう、で500、貧乏学生ならそこで家賃の値引き交渉しないと、と。やだよねそれでも、で501、おっちゃんおつ、おっちゃんの癒しボイスで眠気マックスと、はあ、まあ癒しになってんだかよくわかりませんけど、とりあえずあざっす、まあ、眠気マックスなら寝た方がいいと思うんですけど、っていうかもうやめますけど、はい。というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。残り20話のとこまで来ました。とにかく今回のやつは長いのが多い。その5、6行で終わって、このなんつうの、はいずいはいずいっていう感じじゃなくて、一つ一つがそこそこ時間がかかるやつが多いんで、ボリュームが かなりあるんじゃないかと思うんですが、なので先になかなか進まない、100は終わらないっていう、感じですね。とりあえず、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。じゃあ、録音ファイルはまたアップしていただこうと思ってますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましということで、あだしたおぐる、あじゃあ、でも言えないけど、とりあえず、もう今日はこれで終わりです。じゃあやめましょう。ほいじゃ、ありがとうございました。それでは、この辺で、ほいじゃ、バイバイ。